私たちは本当に神様の手の中にある自然界、その営みを、その一コマをよく見て、そしてよく考えてみる。そして私たちを養っていてくださる神様に思いを馳せるということが、実はどんなに大切かということなんですね。あなた方が思いをずらったからといって、自分の寿命わずかでも伸ばすことができますか？しかし神様は、あなたの髪の毛までも数えておられるのですよ、って言われているわけです。その愛と善意を持って見守っておられるこのあなた方の全能なる、父なる神様に、信頼してきなさい。こういう呼びかけですね。33節から34節をついて読みます。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは全て添えて与えられるであろう。だから明日のことを思い煩うな。明日のことは明日自身が思い煩うであろう。一日の苦労はその日一日だけで十分である。ここはとっても素晴らしい言葉なんです。ちょっと意味が日本語のこの訳で分かりにくいところがあるんですけどもですね、この一日の苦労はその日一日十分ありますよという意味なんですね。そして明日の心配は明日がします。いえ、神様の手に任せましょう、こういうことなんですよ。私は今日なすべきことに全力を尽くすということがここで命じられているんですね。私たちは今日なすべきことを全力尽かないで心配事ばっかりしててですね、ああもう無駄な時間費やしてしまったということ、結構心配事ばっかりしてる人はね、あんまりね、仕事してないってことがあるかもしれませんね。そうじゃなくて、なすべきことをしっかりしなさい。今やるべきことをしっかりしなさい。今日という一日というのは、神様が私に委ねてくださった一日なんですよ。今日という一日をしっかり生きなさい。置かれたところでしっかりなすべきことをなしていきなさいということなんですね。これは一日の苦労が、その一日十分ありますという。一日の苦労は一日で足りるという、そういう意味なんです。そして明日を守られる神様に信頼していくんです。明日を委ねましょう。今日一日しっかり生きることができたならば、私たちは明日を心配する必要はない。内村勘蔵という偉大な明治のキリスト者、一日一生という言葉を使います。一日一生しっかり生きることになります。そして明日を神様の御手に委ねて信頼して生きるということですね。ですから思い煩いからの解放の秘訣がここにあります。天地万物の作り主である生ける神様のことを覚え認め、神様がいらっしゃるということを認め、神様の私に対する愛と摂理を信頼してお任せするということですね。摂理ということは、すべてのことが必ず神様の手になって益に変えられていくという、その神様の御手の技を信じるということ、これ摂理信仰と申します、ね、宿命とか様とか運命とか、そういう非人格的な冷たいものじゃない、神様の手がすべてのことの中に働いて、悪いと思われることでさえも神様のお意志がなければ起こらないわけでありまして、必ず神様はそこから新しいわけ、大切なことをなさる、摂理信仰に生きることですね。全てのことが益となる我らが主になります。思い煩いの解決の秘訣は私たちじゃない、私たちを顧みてくださるところを神様にあるんだということを聖書は教えております。そして神様に対する信頼にこそあるんだ言っているわけですね。私たちは自分でなすべきこと、自分でできることを精一杯やる責任があります。しかし私の人生には自分でどうしても解決できない問題があることも認めなければなりません。自分でどうすることもできないことに自分で責任を持とうとするのではなくて、できないことについては愛と善意に満ちた神様を信頼して神様にお任せするということなんですね。イエス様の第一弟子と辞任しておりましたあのペテロさんがいます。ペテロはこういうことを言っているんですね。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神が あなた方のことを心配して見てくださるからです。神様が私たちのことを心配していてくださるからです。いかがでしょうか。神様に信頼することだということを今申し上げました。じゃあ具体的にはどうしたらいいか。そうですね。私たちの思い煩いを心配事もことごとく祈りに変えて、私たちご所大事にそういう思いを持っていちゃいけない。それを祈りに変えて神様に申し上げることなんです。そして神様に申し上げたことを神様にお任せする。神様が責任を取ってください。お委ねすることなんです。だから覚えてください。自分がどうにもならない問題、心配事自分で抱えてなくて、それでそれを自分で責任取ってやる、かっこいいですけど、そうじゃない。それも神様に任せ、こんがらがってしまった問題があります。問題を解決しようと思って私たち一生懸命努力した、ああもしこうもしな、だけど時に私たちはこの問題が本当にこんがらがってしまいました。人間の善意と善意がぶつかりますと非常に難しい問題になる、トラブルになる。ということで私たちは何でこんなことになるのか経験してるんじゃないでしょうか。東京ほぐせない問題なんでしょう。それは本当に私たちはへりくだ、何とか何とかで本当にそれを返して返してもお願いしますって委ねなきゃいけない問題なんですね。そのことを知るんですね。神様がそれを解きほぐしてください、再現をしてください。私たちに委ねないということをしない限りですね、私たちの解決はない、私たちに平和はないんです。時間かければいい、そうじゃない、時間も大切です。だけど本当に神様の前に自分を授けていかなければ本当の解決はない。私が皆さんにもご紹介したことがありますが、子供が小さい時に一番下の子が端くわえてテーブルから落ちてしまって、このお箸がですね、脊椎まで喉を突き破ったんです。びっくりしました。子供を抱えて病院に来ました。もう本当にお医者さんの全てというような感じでですね、牧師だのにですね、何とかしてください、助けてください、もう右手左手左足がもうタローンとして、もうこの脳のどっかの障害が起こっているんですね。身体障害が起こっているんですよ、すでにね。どうぞよろしくお願いします。お医者さんが少し見てくださいました。そして来てくださるとお父さんお母さんに、もうどうしようもないです、これは手つけようがないです、脊椎はいられないんです、私たち CG 取ったとしても原因が分かったとしてもどうしようもないです。ただ点滴をして、その破れからバイ菌が入らないように防ぐしかない、あとは手に任せるほかないんです。お医者さんから手に任せるほかない、ああそうかと思ってですね、ああそうか、神様手に負えません、私たちの手に負えません、だけどもあなたが与え、あなたが愛してます、この幼子をどうぞ助けてくださいってですね、本当に一晩水が満たなる天敵の手を押さえながら、足を押さえながら、口を押さえながら、お部屋でしたからね、一人目はかかりますけど、本当に一晩長い夜長い夜をね祈ったことを覚えます。本当に任せます、お任せします。皆さんそういうことがありませんか。皆さんの目も、ね、私はね、あの出エジプトの偉大なこの神様の人はモーセのことを思い出すんです。モーセが生まれた時代はですね、エジプトの王様がですね、偉大人まで皆殺しにするというですね、そういうこの命令を下したんです。生まれたこの子供は、ユダヤ人のヘブル人の生まれた子供はみんな殺せという命令があったんですよね。男の子みんな、女は生かしとけ、男は殺せ、民族のこの淘汰の命令を出したわけですよ。大変でしたよ。モーセのお父さんお母さん名前知ってますか。これ許さかなり聖書通大ですけど、アブラムとヨケペテというレビの家族になりました。もう3ヶ月まで、